アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあります、スタジオちっこアークよりお届けしております。なんかあの横でお菓子を食べる音がちょっと聞こえた気がしたんですけど、気のせいですかね。パリパリパリパリって。
あのね、
はい、
今ちょっといただいた、
はい、
おばあちゃんのポタポタ焼きのおばあちゃんの知恵袋を読んでたんですけど、
はいはいはい、
あの7月7日は年に一度短冊を笹や竹の枝に吊るすと願い事が叶うと言われているよ、はい、おばあちゃんの知恵袋。
ああ、やけど知ってたな。
おばあちゃんの知恵袋ってもうちょっとなんかね、ストッキングをこう再利用してなんか何や、なんか有効活用できるみたいなねこと書いて
る。あ、でもさ、おばあちゃんって結構あれじゃないですか、年取ったらボケるじゃないですか。
あ、
でボケはって普通に、あ、それ知ってるってことをわざわざ教えたったみたいなノリで教えるみたいな、そういうことを含めた、
もう知ってるのにね、
知ってるのにわざわざ七夕の話してみる。
でもおばあちゃんの話やから、ああそうなんやって何か聞いても言ったらない
と、言ったらないとおばあちゃんに悪い、いやそれおばあちゃん知ってるでって言ったらおばあちゃんなんか凹むしっていうような話、笑いですねこれもなかなか、はい、まあということでですね、今月2月は、笑いをテーマに、4人の、アーティスト、関西在住のアーティストさんに作品を作っていただいてます。そのコーディネーター音楽家の米子忠さんにしていただいているということで、改めてじゃあ米子さん、
こんにちは、よろしくお願いします、はい、はい、今日紹介したい方は横山千秋くんっていう方なんですよ、
はい、
どういう方かと言いますと、1983年福島県生まれ、
はい、
今大阪市に住んでます、はい、10代の頃から執筆活動を始めて、
はい、
なんとこういくつか文学賞を取ったりとかされるんですよ。
すごいですね。
でそうしたらこうコラムの執筆の依頼が来たりとか、
若いのに10代でコラムの執筆、
効果を作詞する依頼が来たりとか、
僕なんか仙北コミュニティっていう本の表紙で僕の小学校3年の時のアジサイの絵が載ったぐらいですけどね。
あ、十分いい話じゃないですか。横山くんはコラム執筆とかしてたんですけども、10代半ば、
うん、効果とか楽しそうですね。
けども20歳で廃業。
早い廃業ですね。
早いね。
20歳で廃業って、20歳って仕事これから始めよういう時じゃないですか。
まあね、20歳で廃業ってなかなか言われ
る。20歳で廃業ってプロフィールに書けるのがすごいですね。
うん、で、うん、そこから後に、コミュニティとコミュニケーションに関心が移って、
はいはいはい、
バンド、農作業、
はい、
釣り、
はい、
共同生活、
はい、
などプロセス重視のグループ活動をいろいろ試みるということなんです。
なるほどなるほど。
で2006年から2008年1月までアート NPO ココルームのスタッフとして活動してたんですけれども、
はい、
現在失業中で、
はい、失業中、
今回の作品のために、
はい、
会話の違和感やコミュニケーションの破綻をテーマに、
はい、
職案や企業での面接の様子を隠し撮りするが、
はい、
うまく録音できなかった。
あかんやないですか、うまく録音できへんかったら。
ということで今回の作品、
そこまでプロフィール書いてくださってると、
今回これからお聞かせする作品とは全然関係ない話なんですけど ね、
なるほどね。今回とりあえずそのコミュニケーション破綻をテーマに職案とか取ったやつは、まあ、ちょっと取れんかったってとこまで、そこまでプロフィールにこう含んで、で違う作品を今から聞いてもらうと、
うん、
はいはい、楽しみですね。
あと好きな食べ物はチーズとなんたてごっこ。
好きな食べ物をこうね、ちゃんとこう自分のプロフィールに書くっていうのはいいことですよね。
ああそうですか。
なんかあんましこう芸術系のプロフィールで好きな食べ物なんとかってあんま書かないでしょ。
そう
書いた方がいいんじゃないですか、その人となりが分かるじゃないですか。
そうですよね、うん、あんまり人となりの分かるプロフィールないよね、そういえばね、
うん、
ほんまやね、
うん、
赤犬のプロフィールぐらいやもんね。
書いてるね、そんなことね、赤犬さんは、
うん、
うん、ほんまや。まあまあまあ、それこれからちょっと好きな食べ物とか好きなタレントとかね、
ほんまですわ、
うん、ちょっともうなんか限りなくどうでもええ情報っていうのをね、上げていくことがどうでもよくないんじゃないかっていう気もしますね。
なるほど、
うん、そういう意味でちょっと横山さんの作品はこれプロフィールを読んでるだけでもこうちょっと興味が湧いてくる感じの、
うん、
あれなんですけども、
はいはい、
では早速いきましょうか、
はい、あ、じゃあ、聞いてください。
1995年大阪府のある小学校が教科名の国語を日本語に変えたことがある。外国籍の子供にとって日本語は国語ではないという判断からだった。しかしその2年後、教科名は国語に戻される。きっかけはある新聞が国語がない と大きく報じたことだったと言われる。その新聞にはこのような主張が掲載された。国語は日本人の児童生徒が自分たちの生まれ育った国の言語を学ぶという意味だけでなく、感情の機微に応じた細やかな使い分けや母国語に秘められた文化伝統を学ぶ授業である。これが日本語という教科名では、英語、ドイツ語、中国語など外国語の授業と変わらず、一体どこの国の授業かわからなくなる。ではこの国語とは一体何であろうか。大日本帝国は明治維新によって近代国民国家の形成に着手した1868年から近代西洋型の憲法を制定する1889年までの約20年の間に、議会、軍隊、警察、教育制度などさまざまな近代的要素を整備していった。明治初期は縦には首脳交渉の身分によって、横には互いに通じ合わないお国言葉の乱立によって、日本語は言語として明確な標準がない状態であった。そこで明治維新政府は、誰かが口を開けばその言葉遣いの違いによって話し手の身分が判定できた社会から、誰か匿名の国民の話す単一で均質な言語のイメージを作り上げたいと考えた。それは明治政府が日本という抽象的空間的な概念をどのようにして国民の間に定着させるかという課題に直面したためであった。江戸時代まで日本の民衆の貴族心はせいぜい自分の地方領主までで、日本という抽象的な概念への貴族心などはなかった。それをベネディクト・アンダーソンの言う創造の共同体である国家への国民の貴族心を得るためには、国語という道具が実に重要だったのだ。やがて日清戦争を前後して、ナショナリズムの高揚とともに標準語政策は高まりを見せる。標準語政策が激しくなるのと並行して方言撲滅運動も高まっていく。子どもに対する標準語政策は学校教育で行われ、軍隊でも言葉遣いが悪いとだらしない人間とみなされ、より強い軍隊の編成のため言語における規律を強化した。この標準語国語理念の理論的支柱になったのが上田万作であるが、彼は国家とは土地、人種、歴史及び慣習、政治上の主義、宗教、言語、教育、法律の要件が整っているものであると主張した。つまりこの時、国語という理念の形成には国民に対する均質化、確立化する機能と異言語、異変種を排除する意図が盛り込まれていたのだ。沖縄や北海道のアイヌにおける言語政策がその典型で、これらの地域において日本語習熟度は文明化の尺度とみなされると同時に、天皇崇拝の強さ、日本国家への忠誠心の尺度とみなされる傾向があった。つまり国語とは均質な言語を話す国民を形成することによって近代国民国家を創造するために作られた概念であるということができる。 日本という国家意識の喪失はその後の対外進出にもつながっていく。日本精神が宿るとされた国語は近代国民国家確立のため、そして日本国内とアジアの諸植民地における同化政策のための道具として生み出されたものであった。